Subu, My Home Radio, My Home Radio.
One roof, one nation. 82.5 Northwave.
増田香織です。ここからの時間は暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする30分のプログラムです。一緒に番組を進めていくのはこの方です。
住まいの相談窓口結ぶ代表布広直之です。
布広さん、よろしくお願いします。もう4月もね、もう間もなく終わってゴールデンウィークスタートというね、
はい、少しずつ暖かく
時期になりましたね。
はい、
布広さんは住まいにまつわるお仕事を、はい、もう全国各地でこれまでされてきていらっしゃいます、
はい、いつもね、北は北海道、南は九州、鹿児島までっていうなんかのキャッチフレーズみたいにお話ししますけど、今日最終回になっちゃいますけど、
はい、
渡辺組さんは最北端の会社さんになりますね。その中でも私にとっても、
はい、そうですよね。東北のまたオホーツクエリアですからね、はい。この番組はマンスリーでいろいろな建築会社やハウスメーカーさんなどをご紹介しています。今月は紋別郡遠軽町に本社があります渡辺組をご紹介しています。
はい、今週で4回目、あっという間の最終回になっちゃいますね。
ですね、はい、毎週いろいろなお話をね、ワクワクするお話を伺ってまいりました、はい、そして最終週、今日はどんなお話が聞けるのか今週も楽しみです。それでは番組始めていきましょう。
ムスブMy Home Radio、 My Home Radio。
マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。今月は紋別郡の遠軽町に本社がある渡辺組をご紹介しています。今週も株式会社渡辺組代表取締役社長渡辺裕樹さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、これまで前回まで3週にわたってさまざまなお話を伺ってきました。これまでもね、触れてますけれども、渡辺組では土木事業、建築事業、不動産、賃貸事業、トレーラーハウス事業、発電事業、山林事業、下宿事業ということで、もうこれだけ多くの事業を行っていらっしゃるという、多角経営をされている会社でいらっしゃいます。で、今週なんですけれども、ちょっと山林事業、ここについて詳しくお話を伺っていこうと思っております。ちょっとね、私あまりこの山林事業というのは、十勝出身などでなんとなくこう馴染みはありながらも、ちょっと具体的に渡辺社長に教えていただけたらなと思っています。よろしくお願いします。
はい、山林事業というのはですね、
はい、
簡単に言うと社有林を管理するという、まあ、そういうシンプルなお話なんですけれども、今渡辺組の社有林は今現在で1800ヘクタールになっています、うん。でこれを将来的には3000ヘクタールまで拡大をして、山の適切な管理を行っていくのが山林保全の事業になります。でこれ何かと言いますと、
はい、
オホーツクってどうしても海産物のイメージがあるので、
はい、
オホーツクイコール海っていうようなイメージが浮かぶと思うんですけれども、
はい、
実はオホーツクの面積の中でほとんどが森なんですよね。
そうですか。
はい、例えば十勝は平野があると思うんですけれども、
はい、
オホーツクってあまり平野がなくて森がほとんど、まあ、山がほとんどっていうところが実際なんですね。なのでこの山を適切に管理することによって地域が適切にこう豊かになっていくっていうのを目指して今取り組んでいるというところになります。
もうヘクタールで聞いてもですね、もう素人にはピンとこなくて、
そうなんですよね、
相当広いんですよね。
かなり面積は広がってきたかなというふうに思います。これなんでかっていうところなんですけれども、
はい、
よくある話でおじいちゃん が山を持ってました、うん、これが相続されてお母さんに来ました、
はいはい、
そのうち自分に来ますということで、あの気づけば自分名義の山がありますっていう方結構いらっしゃるんですよね、
はい、
ただ自分はもう東京に住んでいて、
はい、
あの登記上面積は出てるんですけれども、面積と住所が出てるんですけど、当然そこには行ったことがない、
うん、
どこにあるのかもわからないっていう方がほとんどでして、まあ、そうなっていくと管理がやっぱりされなくなってきて、まあ、山が荒廃していく。山が荒廃すると例えば土砂崩れだったりとか、あの水を守れなくなってきて、最終的には例えば土が川に流れたりだとか、川の土が海に流れて、魚が取れなくなったりっていうふうにつながっていくので、その荒廃していかないようにですね、それを個人の方から当社が購入をして管理をして、例えば木を切って植え直したりだとか、そういったことを適切に処理をしていくっていうことを、まあ、ちょうど10年前ぐらいからの始めて、
そうなんだ、
今急速に拡大をしているというところが始まりですね。
地域密着ならではの地域活動になんかだんだん公共的な感じに近づいてる感じ
ですね。日々相談がかなり来まして、自分名義の山があるんだけれどもこう買ってくれないかっていう話も来たりとかするんですけど、ただ何でもかんでもっていうわけではないので、やっぱりちゃんと管理がしやすいようなところにちゃんとないといけないっていう、
なんかね、その辺はこう行政に どこにお願いしていいか分かんない、もし自分がそうだったら、
うん、
あ、じゃあ自分のね町に言ったらいいのかとか思うけど、やっぱそういったお困りごとが急速にということはかなりね、やっぱりそういう方が増えてるっていうことですもん ね、
で3000ヘクタールって、まあ、途方もない
数字、はいはい、
ちょっと僕も感覚的にはよく分からなくなってくるんですけれども、あの3000ヘクタールを所有して管理をしているいく会社っていうのは、あの木材加工だとか、あのそういう会社は当然社有林って持ってるんですけれども、例えば建設業では道内にはおそらく 2,3 社ぐらいしかありません。山の仕事をしていない業種で、はい、社有林を拡大して管理をしているっていう会社は、まあ、全道にも 2,3 社しかないんですけれども、3000ヘクタールぐらいになるともうそれだけで一つの会社が成り立つぐらいの規模ではなってくるレベルの広さにはなりますね。
じゃあそもそもこの山林事業に10年ほど前に参入されたのもそういった地域のお困りごとっていうのもベースに終わりだったんですか。
はい、まあ、プラスうちの先代の父がですね、やっぱり環境の保全、まあ、こういうふうにね、あったかく、あの温暖化で暑くなってきたりとかしてますので、あの環境の保全をやっぱりもっとしっかりしていかなければならないということで、あのかなり前からそれに目をつけて始めたっていうのがスタートになります ね、
全てやはり自然が豊かなエリア、オホーツクでもありますので、本当にみんなつながっているってことですもん ね、漁業されている方もそうだし、はい、山も畑もということですもんね。
あのやっぱり山が全ての母なので、例えば作物もそうですし、魚もそうですし、あの山が荒れているところはまずあの土地も荒れますし、まあ、水も荒れて海も荒れるということなので、
そうなんですね、
やっぱり一番上流にあるものをしっかり守っていかないと全部つながっているっていうところですね。
そこを切り離して考えてない、取り組んでるっていうのが、なんか渡辺組さんのスタンスがちょっと感動しますね、
はい、本当にそのオホーツク地域に何ができるだろうか、はいはい、自分たちがという、思いが終わりなんですよね。その持続可能なっていうところでは、グループ会社が終わりになって他のそういった事業もされてらっしゃるんですよね。
そうですね。で他にもですね、SDGs という観点でいきますと、エゾシカ肉の加工なんかをですね、3年前から始めています。いわゆる、まあ、ジビエ事業なんですけれども、オホーツクジビエという会社になりますけれども、3年前に始めております、う
ん、これもきっかけは、
はい、オホーツクって本当に広いエリアなんですけれども、
はいは
い、私がいる遠軽町っていうのも途方もなく広い面積の町なんですね。あの全国7番目の広さの町になってまして。
そんなに広いんですか。
でそのほとんどが森ってなりますと、何が起こるかというと鹿がいっぱいいますと。でその鹿が何をするかというと、秋になると農家のせっかく作った作物を食べに 行きますと、
はい、
でその被害がですね年間何千万円も あると。
農家さんの被害額に換算するとですね、
はい、それをですね減らしていくためにハンターさんがこう、出動して駆除をしているんですけれども、食肉の加工施設がなかったので、
はい、
年間の処理されているそのエゾシカはですね捨てられていたと。
もったいないと言っていいのか。
1000頭以上毎年処理してるんですけれども、
ですか、
いわゆる焼却処分っていうふうにしていて、まあ、もったいないですよね、まあ、SDGs の話もそうなんですけれども、はい、まあ、なんてもったいないというところで、処理施設があればそこに持ち込んでオホーツクジビエが買い取りをして、
はい、
食肉の加工をして、売っていけば処理の費用ももちろんなくなりますし、
そうですよね、
で売り上げも上げて地域の名産にもできるということで、これはもうぜひやるべきだということで、会社の中でも満場一致ですぐやるべしということでですね、3年前に始めたというところになります。
もう聞けば聞くほど、
はい、
地域のためにみんなのためにですね。
なんか渡辺さんのおじい様からでしたっけぐらいから困りごとを聞いていって事業展開多角化していったんだってお話、
そうですね、
前々回ぐらいかなお伺いしましたけど、
40年以上前からそういう発想でやっていて、でまさにオホーツクジビエもやっぱり地域が困っているっていう長年そういう懸案事項があったっていうところを当社が何かできないかと、そういうところがスタートになりますね。
なんか知恵がすごいなと思って、お困りごとを受けるっていうのはすごくいいんですけど、
はい、
事業としてね収益化するとか、
はい、
展開継続させるっていうのって結構大変だと思うんですよね。
簡単ではないですもんね。
さっきもちょっとしばらく黙っちゃいましたけど、三輪事業って、これ渡辺組っていう会社の事業とどうシナジーが生まれるのかちょっとピンとやっぱり来なかったんですけど、なるほど、例えばジビエが出てくるとかって話になってくると、ああそうかそうかって少し腹落ちが進みますよね。
実際にどうですか、オホーツクジビエ立ち上げられて今3年ぐらいで、はい、地域の方だったりその携わっている方のこうお声というのはどういったものが届いてますか。
はい、全道にはですね100施設ぐらい処理施設があるんですけれども、
はい、
やっぱり3年前ということで結構遅く始めたところなので、やっぱり差別化が必要だというところで、とにかく全道で一番品質のいい、
はい、
エゾシカの肉を作ろうということで衛生面ですね、
はい、
あとは鮮度というところに徹底的にこだわって今やっていて、
はい、
でそれでちょっとずつですね、ちょうど3年前ってコロナの真っ只中で、
そうだ、
飲食店の需要がもう激減している時で、非常にスタートの時は厳しかったんですけれども、徐々に徐々に評判がですね評判を生んで、東京のレストランに卸してるんですけれども、
そうなんですね、
一番主要なレストランがですね、
はい、
アジアナンバーワンレストランということで今回賞、をもらったんですけれども、
すごいですね。
そのメインディッシュにオホーツクジビエのエゾシカが使われているというところで、非常に頑張ってやっててよかったなっていう気持ちに今なっています、ね、
2年越し3年越し
そうですね、
はい、
いやそして実は先日私たちも缶詰をですね、加工して販売していらっしゃるんですけれども、うん、それをちょっとい ただきまして、布広さんと私も食べまして、まずパッケージが
可愛かったですよね。
そうシンプルなロゴデザインですか、うんうん、鹿の、ね、角とこう、ね、顔があってっていう、プレゼントにもこうギフトにもいいなっていう、こうビジュアルですよね。ね、こちら味が3種類ありましたよね、
はい、
醤油と味噌とカレー味ですね、はい、うんうん、でさっき増田さんパッケージかわいいっておっしゃったんですけれども、
はい、
このジビエのこの業界ってやっぱりなんとなくこう古いイメージがあるんですけれども、やっぱり女性が手に取ってかわいいって思っていただけるような世界に持っていきたいということで、
は
い、
まさに
もうスタートの段階からもうデザイナーさんと一緒にパッケージを考えて、行ったっていうところですね。
もうギフトボックスに入ってて、ね、あれがまたねいいんですよね、食べてみて野広さんいかがでした。
ね、それぞれやっぱり味が違うので、僕すいません個人的にお酒が好きなもんですから、
はいはい、
それと合わせ方で楽しみが広がっても最高でした
じゃあそれぞれのこう味付けでお酒も変えて、
お酒の種類変えてね。
うわあ贅沢。
ただ酒好きな親父みたいになってきましたけど。マサさんは？
私もね、なんかどれもそれぞれに、うん、美味しくいただいて、私はちょっとディレクターとも話してて、アレンジ料理いいかもねっていうところで、ちょっとオムレツとあとチャーハンにも入れてみたんですけど、いい、
それは上級者ですね。
あ、そうなんですか。はい、そうディレクターが料理が得意なものでね、教えてもらってやりましたら、いやこれはね、そのアレンジそのまま食べてももちろん美味しくいただきました。アレンジしてもチャーハンはチャーハンでまたね、お肉がちょっとこう崩れてほぐれてくるっていうところでは、また味わいがね、バッとこういい味になって、
隠し味になるんですね。
はい、こう大和煮の味とかもね、バッとこう効いてね、美味しくいただきました。
全く開けてすぐ酒と一緒に楽しんじゃいました。
布広さんらしくていいじゃないですか。ね、ぜひ缶詰も購入もできるんですよ ね、オンラインショップでね。
はい、オホーツクジビエのウェブサイトから買えますので、うん、ぜひホームページをご覧になってください。
そうなんです、いろんな部位でも、
そうですね、部位ごとに売っていたりとかですね、
はい、グッズもそのおしゃれなデザインが入ったグッズもね、私見まして、はい、いろいろとありますので、こちらはオホーツクジビエと検索するとホームページ出てきますの で、ご覧になってみてください。ギフトにもね、きっとね、喜ばれると、道外の方なんかにもね、いいと思います。まあ、これだけですね、多くの事業を行っていらっしゃる株式会社渡辺組、布広さん、やはりこれからの未来のことも聞きたいですよね。伺いたいですね、
ぜひぜひ、はい、まだお若い渡辺社長、
今後のビジョン、例えばどんなことを今描いていらっしゃるんでしょうか。
今後のビジョンって本当に難しい、この令和の時代って、その人手不足だったりだとか、あまりにも環境がこう変わっていくので、1年後2年後だと想像できる未来があると思うんですけれども、じゃあ例えば20年後30年後っていうと、どうなっているのかって、分からないと思うんですよね。
本当に分からないですね。
なので結論から言うと、やっぱりどんな時代も地域に頼られていたいっていうふうに思うんですけれども、まあ、そのためにはやっぱり変化をしていかないといけない。ずっと同じことをやっていても時代が変わっていくので廃れていくと思うんですよね。なので時代に合わせてですね、自分たちも変わっていかないといけない、うん、ただ根幹にあるのは建設業を中心として、オホーツクで言えば食が豊かということは、20年後30年後もオホーツクの食、北海道の食っていうのはまず間違いなく変わらないと思うんですけれども、うん、まあ、その辺をですね、強みに生かしていけるような企業体、うん、企業グループである。ただ形はいろいろ変わっていくと思うんですけれども、まあ、それを今試行錯誤しながらですね、日々考えて悩んでいるところであります。
もう時代の流れとともにね。
でも確かにそうかもしれないですね。地域にべったり密着したところから、さっきのジビエも加工してお土産って話がありましたけど、加工しちゃえばね、こうトラフィック効くっていうか、
そうですね、
場所を変えて展開とかもできますもんね。
全国に売れますし。
ですよね。
はい、
ますますこれからも多角経営のその幅がね、時代のこう波に合わせてフレキシブルにね、どんどんこうシフトしていかれる可能性もあるだろうなと。
楽しみですね。
大変だと思いますけれども、いろいろね、こう頑張ってやっていかないといけないかなというふうに覚悟をしております。
もうすでに渡辺社長の中にはね、本当数年先ではなく10年後、20年後というその未来を描きながら、
はい、
ね、今まさに社長としていろんな事業をね、拡大されているという、まさに本当にこうキャッチフレーズに、キャッチコピーにある、これからもオホーツクと共にというところですもんね。
そうですね、そこはまず間違いなくぶらさずにやるところかなというふうに思います。うんうん、
今日最終週になりますけれども、お話をこれまで聞いてきて、株式会社渡辺組のことをもっと知りたいと思った方も多いと思います。そんな方は渡辺社長、どちらをご覧いただければよろしいでしょうか。
はい、当社のホームページにはたくさんの情報を載せていますので、ぜひ、オホーツク渡辺組と検索をしてホームページを見てください。
渡辺組オホーツクと検索すると、まず渡辺組の、ね、ホームページが出てきて、そこにもいろんなこう多角経営されている事業の会社がまたこう、ね、紹介されていますので、気になる事業とかね、いろいろとご覧いただけますので、まずはホームページぜひご覧ください。そして先週まで伺っていましたトレーラーハウス、こちら展示場見学の予約もホームページからとなっていますので、こちらも合わせてご覧ください。今月は株式会社渡辺組の魅力をたっぷりと4週にわたってお伝えしてきました。渡辺社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
My Home Radio、
暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ、そろそろお別れのお時間となりました。今月は株式会社渡辺組をご紹介してきました。4週にわたってお話を伺いましたけれども、うん、野博さん、どのような印象をお持ちになりましたか？
やっぱり歴史ある会社を6代目っていう形でね、引き継がれてる渡辺社長、実は大学が同窓だっていう話からスタートしましたけど、はい、よくよく考えると僕より一回り以上下っていうか後輩なんですよね。で、僕はもうやりたくてやりたくて形作って起業したっていう形なんで、ある意味こう気軽なんですけど、うん、渡辺社長はもう代々築いてきたものを引き継ぎながら数十年先のことまで考えてる。お若いのになかなか覚悟感が違うだろうなっていうのは痛感しましたね。どうですか
今布広さんの言葉をね、噛み締めながら聞いていて、うん、こうずっしりと歴史地域というものをね、うん、やはりこう受け止めながらというんですかね、その覚悟っていうのは大きいだろうなって。
スケールも違いましたよね。数千ヘクタールみたいな話も含めて、
はい、もうこれから3000ヘクタールまでという、ね、お話がありましたのでねやはりそれもや、ね、地域のためにとい う、 こう代々の思いがあってこそ、うん、
本当ですよね。
ここまで拡大されてきてるんだろうなと、うん、
いつもとまた違った意味で面白かったです、うん、感慨深かったですよね。
そうですね、本当にこの北海道という土地でのこの歴史の流れというのを感じる、はい、うん、そんな機会にもなったなと思います、はい、あれですね、オホーツクにも行かなくちゃ、エンガルにもですね。いや、本当そうですね。
これからまたいい季節だから行きやすいですよ ね、 ね、はい、
トレーラーハウスの展示もね、そちらにもありますのでね、そしてもう間もなくゴールデンウィークに入りますけれども、野広さんが代表を務める住まいの相談窓口むすぶは通常通り営業ですよね、はい、
通常通りやっております。毎週水曜日だけお休みなんですけど、
はい、
ご相談いつでも受けてます。だんだん暖かくなってきましたから、はい、実はうち横でカフェもやってるんですけど、ソフトクリーム食べたいんですけどとか、はい、カフェ食べたいんですけどっておっしゃっていただくんですね。食べながらご相談を受けますから。
あ、いい、そんなラフな感じでいいんですね。
はい、はい、その方がリラックスして皆さんどうやらなんて言うんでしょう、思ってることが出やすいみたいで。
あ、はい、じゃあどちらかというと、まあ、カフェ行きましたっていうその流れで、あ、そういえば
結構いらっしゃいますよ
っていうことでもいいんですね。
はい、結構いらっしゃいます。
じゃあもうパフェもどうやら近々メニューが変わるそうですかね、
はい、今ゴールデンウィーク、北海道ですからね、ゴールデンウィークまで桜のパフェを展開してるんですけど、
はい、
シーズンのパフェはですね、これが終わると、オレンジ、清見オレンジ使ったパフェに移っていきます。
はい、さっぱりしている柑橘系もいいですね。
そうなんです。
ぜひカフェもありますので、はい、お気軽に相談に行かれてください。無料相談を随時行っていらっしゃいます。ソフトクリーム食べながら、そして美味しいコーヒー飲みながら相談することができます。はい、それでは来月もマイホームを検討、生活を豊かにしたいというあなたに向けて番組をお送りしていきます。ここまでのお相手は
住まいの相談窓口むすぶ代表布広直之と
増田香織でした。